ただいま、新約聖書の使徒言行録3章の11節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。このところは、ご覧になればわかるかと思いますが、同じ3章の1節から10節、すぐ前の1節から10節にあります物語の続きと言うべきところです。ですから、その1節から10節の物語をもう一度簡単に振り返っておきたいと思うんですが、この物語の舞台はエルサレムの神殿、もっと具体的に言いますと、エルサレムの神殿に入るための美しい門と呼ばれている門のあたりでありました。使徒のペテロとヨハネがユダヤ人たちの習慣に従って午後3時の祈りの時間に礼拝を捧げるために神殿に入ろうといたしましたが、そこに生まれつき足の不自由な男性がいて、人々に施しを請っておりました。先週も申しましたけれども、この人の姿には、どこか私たちの姿とも重なり合うものがあるのではないでしょうか。まずこの男性は決して悪い人ではないんですね。何もしないで怠けて暮らしていたわけではない。その体の不自由さのためにそのように人々から与えられる施しによって生きるしかない、そういう人、その意味では生まれつき気の毒な境遇にあった人と言うべきであります。また彼の周りにいた人たちも決して冷たい人たち、心ない人たちというわけではありませんでした。自分では歩くことができないこの人を毎日、神殿の門まで運ぶ、そういうことをするだけの、思いやりとか真面目さが彼らにはあった、そういう善意があったんです。しかしそのことを認めながら、たとえそうであったとしても、それらの営みはすべて神殿の外で行われていたものです。そのすべては神様との生き生きとした交わりの外にあること、その外で行われていること、そのために本当にそれはこの男性を生かす力、生かす生きた恵みにはなっていなかった。施されるお金も、人々の思いやりや善意も、物のように結局は消費されて消え去っていくだけに過ぎなかった。この人が神に作られた人間としての生きた祝福に預かることはできないまま、全ては神殿の外で営まれていた。それだけのことに過ぎなかったんです。ところがそこにイエス・キリストの弟子であるペトロとヨハネが通りかかりまして、今までとは全く違う新しい出来事が起こった、新しい出会いが起こった、そのことをこの使徒言行録の3章の初めの物語は私たちに語ってくれています。ペトロたちはこの人にじっと眼差しを注ぎながら、これは3章の6節に書いてございますが、ペトロはこの人をにじっとこう眼差しを注ぎながら言うのです。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そのように言いながら手を取って彼を立ち上がらせると、その書いてある通りでございますが、この人はたちまちに足やくるぶしが強くなって踊り上がって立ち歩き出した。さらには歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人の人たち、ペトロとヨハネたちと一緒に神殿の中に入っていった。神の恵みがあふれる、その祝福があふれる神殿の中に彼は入っていくことができた。そう締めくくられておりました。 で、その物語を受けるようにして、まあ、今日の箇所、3章の、まあ、11節以下に、まあ、入ってまいりますが、生まれつき足が不自由で、これまで門のところでうずくまって施しを求めていた人が、今自分たちの目の前に、しかも自分の足で立ち上がり、踊り上がるように、踊り回るようにして、弟子たちと一緒に神を賛美しながら神殿の中に入ってきた。その光景を想像するならば、人々がどういう反応を示したか、そのことは、すぐに想像がつくのではないかと思います。まあ、まさにこの11節に書いてある通りですね。さて、その男がペトロとヨハネにつきまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。で、しかもどうでしょうか。おそらく私たちもその場にいたとしたら、大体どういう行動に出るか分かると思うんですね。こんな奇跡を行うことができるペトロとヨハネとは一体どういう人たちなんだろうか。そう思って人たちの方に目が向く。まあ、それはごくごく自然なことではないかと思います。で、逆に言いますと、もしこの時私たちがこのペトロやヨハネの立場にいたとしたらどうでしょうか。こんな素晴らしいことを行う力が自分にはある。で、しかも、そのために大勢の人が今、自分たちに注目して、この自分の能力や力に驚いたり感動したりしている。まあ、この力を持って私たちは、多くの人を助けることができるだろう。もし私たちがこのペトロやヨハネだったとしたら、やはり人々の目が自分に集まることに喜びを覚え、もっともっと人の目が自分たちに向くように、この自分たちが大きくなるように願うのが、まあ、この時とばかり、まあ、自分を誇ろうとするのがやはり自然な、そのいいとは申しませんけれども、自然な思いではないでしょうか。しかしここでペトロたちはそういう私たちの思い、私たちの自然なね思いとは全く違う方向に私たちの目を向けてまいります。それがこの3章の12節で言われている言葉にはっきりと表されています。ペトロはここで民衆に言うのです。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。なぜ自分たちを見つめるんですか。なぜ私たちの信心や私たちの力がこの奇跡を起こしたかのように私たちに注目するのですか。あなた方が見ているところは全く間違っているんです。この御業を成したのは、この人を癒したのは私たちではない。私たちの力ではない。もっと言えば、私たちの信仰の力とか、私たちの信心といったものでさえないのだ。私たちが、いや、あなた方が目を向けなければならないところは全く別のところなのだ。そう言うんですね。そしてペトロははっきりと、そのではどこへ目を向けるべきであるのか、どこに心を向けるべきであるのか、はっきりと申します。まあ、少し飛ぶ形になりますが、まあ、16節にはっきり、そのことがはっきり、一番はっきり示されておりますので、16節を見たいと思うんですが、こう言っております。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名、つまりイエスの名を信じる信仰によるものです。 イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。この人を癒したのは、この人をこれまでの苦しみから完全に癒したのはイエス・キリストの御名であり、つまりイエス・キリストご自身だということです。私たちの場合、イエス・キリストの御名、名前、イエス・キリストの名前と言いましても、何かピンとこないところがこうあるんじゃないかと思うんですね。何かイエス・キリストという名前を呪文のように持ち出せば、じゃあ自分の願い事が叶う、人を助けることができる、奇跡を行うことができる、そういう意味ではもちろんないわけです。イエス様がそんな私たちの自由に使える道具になってしまったわけではない。聖書においては、ましてや神様においては、名前というのは実体を表します。その名前があるところに、まさに神ご自身、神様ご自身が、イエス・キリストご自身がいらっしゃる。ただ私たちにはそれが何かピンとこないんですね。やっぱり人間の世界、現代だからかどうかは分かりませんが、人間の世界では、やっぱ名前というのはあくまで名前だけなんです。名前ばかりで中身がないというものは世の中にたくさん溢れている。で、口では何とでも言えるけれども、そこに本当に実体が伴うのかどうか、そのことを私たちはいつも疑って見なければならない面がある。ですから、なんか名前と言われましても、かえって中身のない漠然としたもの、実際には、もっともらしいかもしれないけれども、実際には何の役にも立たない空っぽなもの、そういうイメージが起きてしまうんだと思います。ただ、この時に、一つ、私たちが気をつけるべきではないかと思うんですが、そもそも私たちは神様のことを結局そういう漠然としたもの、空虚なもの、そう思って思い込んでしまっているところがないでしょうか。いろいろ言うけれども、これといって捉えどころがない観念的なものとして私たちは神様のことを思ってしまっている。そもそも信仰というのはそういう程度のものなんだと。で、時々私たちが心安らかになればそれはそれでいいわけで、そこに実体があるとかないとか、そういうことは根本的にはどうでもいいんだと思っているところがあるんじゃないかと思うんですね。でも聖書が語る名前というのは、そういう漠然としたもの、空気みたいなものではありません。むしろそこに本当に生きた実体がある。私たちに迫ってくる。目には見えないけれども、私たちに迫ってくるような実体を持って、力を持って私たちに関わってくる。それは生まれつき歩くことができなかった人を力強く、また喜びに満ちて、生きる力に満ちて立ち上がらせることができる、そういう力を持ち、恵みを持ったもの、そういうものに他ならないんですね。で、その意味では今日、残りの時間、今日のところにあるもう一箇所の御言葉に心を留めておきたいと思っております。それはどこかと言いますと、13節に当たります。ちょうど先ほどペテロがですね、どうして自分たちのことを見つめているんだ、まるで私たちがこの人を歩かせたかのように、どうして自分たちを見つめるんですかと 言ったその直後に、まあ、実はこの言葉を語っているんですが、まあ、こういうのです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。でまず注目したいのは、神様のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神とはっきりと、まあ、名指しと言うんでしょうか、普通に言う名指しで呼んでいるということですね。漠然とした観念だけの神ではないのです。何よりも神の民であるイスラエルの先祖たち、父祖たち一人一人に具体的にご自身を表して、具体的な生きた関係を持たれた神、しかも十把一からげにみんなの神ですよ、全人類の神ですよと言うんではなくて、アブラハムの神であり、イサクの神となってくださり、ヤコブの神として生きてくださった、この地上を共に生きてくださった、いやそのようにして一人一人の名前を呼んで、私たち一人一人の神となってくださった、その方をペトロは指し示しているんです。でしかもその聖書の中ではこの呼び方、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神という呼び方は、まあ、あちらこちらに出てきますけれども、特に、旧約聖書の出エジプト記の3章とこう響き合う言葉なんですね。で、まあ、ごめんどうですが、今日はそのところを、ご覧いただきたいと思います。前の方、旧約聖書の97ページになります。出エジプト記の3章、まあ、本当は全体読んだら一番いいんですけれども、まあ、それはまた皆さんがご自分で読んでいただくとして、まあ、特に申しますのは、まあ15節、まあ、関わりが深いのは15節から17節になりますので、まあ、そこだけ見たいと思います。まあ、まず15節から17節まで、まあ、少し長いです。16節ですかね。少し長いですが、お読みしますと、まあ、神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。さあ行ってイスラエルの長老たちを集め言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である主が私に現れてこう言われた。私はあなたたちを顧み、あなたたちがエジプトで受けてきた仕打ちをつぶさに、あそこまでにさせておきます。あ、このところ日曜学校で出エジプト記を学んでおりまして、まあ、先週の子どもと大人の合同礼拝でも、まあ、出エジプト記から話がなされましたので、まあ、どういう状況であるか思い浮かべやすい面もあろうかと思うんですが、まあ、これは簡単に申しますと、エジプトの地で奴隷として非常に苦しい生活を強いられていたイスラエルの人々を救い出そうと神様が決意された時の物語ですね。その時にイスラエルの人々を実際にエジプトから導き出すリーダーとしてモーセを任命するというか召し出すんです。ところが、モーセにしてみれば、びっくり仰天と申しましょうか。そんな大役を自分が担えるはずがない。どうして自分がそんなことができましょうと、身を引こうとするんですね。そういう中で、モーセは神に、訴えるんですが、まず、あなた方の先祖の神が私を使わされて、さあ、エジプトを脱出しようと呼びかけたって、そんなことを信じるはずがないじゃありませんか。で、もし人々があなたに、 現れた神というのは一体誰なんだと、どういう名前なんだと言ってきたら、どう答えたらいいんでしょうかと、訴えるんです。それに対して、神様が、まあ、私はあってあるもの、まあ、そういう名前を、まあ、お答えになるんですけども、それに続いてこの15節、今お読みしました、まあ、15節から16節の御言葉を語られたんです。で、このところで、名前ということが、やはりはっきりと、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神ということとも並んで、名前ということがはっきりと告げられています。しかもそれは、まあ、たまたま名前がわかんないから名前を教えてくださいね。そういう程度の、人ではないですね。どういう神様であるのか。あなた方のことをどのように思い、どのような決意を持って今、向き合おうとされているのか、その神様のお姿を、神様ご自身の、そのお姿をはっきりと示している名前です。で、ここには、この世を超えた天に、高く一人とどまっているような、抽象的な神の姿は全くありません。また全能の神だからといって、片手間にエジプトを懲らしめて、イスラエルの人たちを助けてやるよと言ってくるような、そういう親分のような神でもない。むしろ、それとは正反対に、いつもその都度、天から下ってくるようにして、アブラハムの人生に関わり、イサクのその毎日の歩みの中にご自身を表し、罪深いヤコブのその人生を一緒に担って歩んでくださるような、そういう神様の姿です。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というのはそういう意味を持っています。しかもその神様が今、まあ、16節ですが、そのアブラハム、イサク、ヤコブの神である主が今私に現れて言われた。私はそのエジプトの支配のもとにあって苦しんでいるあなたたちを顧み、あなたたちがそのエジプトで受けている仕打ちをつぶさに見た。その痛みを私は見た。そして追いつかう者のゆえに、うめき叫ぶ、彼らの叫びを確かに私は聞いた。そのイスラエルの人々の痛みを、まさに自分自身の痛みのように感じ取りながら、その彼らの苦しみと痛みを、自らの上に背負うようにして、今、モーセを召し、イスラエルを救い出そうと決意されている方が、ここにいらっしゃる、あなた方の前に、私を使わされたんだ。そう言うんですね。私たち一人一人の傍らに来てくださって、いや、私たち一人一人の人生の中にまで深く関わり、そのただ中で生きて働いてくださる、その神の生きた恵みがここにある。さらに言えば、聖書全体を通して言いますと、その神様は、私たちを罪の奴隷から救うために、最後にはイエス・キリストを送ってくださった。私たちを罪と死の奴隷から救い出すために、十字架につけられ、自ら血を流して、私たちの味わう苦しみを一滴残らず味わい尽くされながら、私たちをその罪の支配から、あがないとってくださった。その神様が今、私たちの前に、モーセを使わし、イエス様を送り、私たちを立ち上がらせてくださる、その神なんだ。 私たちもいます。この神様の名前を、イエス・キリストの名前を聖書を通して示されているのです。それはまさに私たちを訪れて戸を叩いてくださる神様の呼びかけであり、私たちを生まれつき歩くことができない、自分の足で立つことができないエジプトの奴隷のもとで苦しんでいるその悲惨な状況から救い出そうと、新しい命のもとに導き出そうと働きかけてくださる神様の招きに他ならないのです。この方に今私たちは改めて目を注ぎ、その方の声に耳を傾けてまいりたいと思います。その方が私たちを、私たちの手を取って立ち上がらせてくださる。私たちが今までその外側にいた、背を向けていた神殿の中に私たちを招き入れてくださる。新しい永遠の命の中に、その神様がご自分が橋になるかのように私たちを導き入れようと招いていてくださる。今こそこの方を共に仰ぎ見、その方の指し示すところに従っていきたいと思います。そこに生きた恵みがある、私たちを立ち上がらせてくださる新しい命に、しかも自分の足で立っていく命へと道を開いてくださる、その方のもとに今こそ私たちも従って参りたいと思います。神殿の中に共に入り、神様を褒めたたえたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたご自身が私たちに今、私たち一人一人に目を留めて、その毎日の生活にも、私たちが自分で負っている痛みにも心を留めて、新しい命へと招いてくださっている、その豊かなメッセージを聞くことができ感謝をいたします。どうか私たちが呼びかけられているあなたからのその招きの言葉に耳を傾けることができますように、この地上の生涯にあって自分の足で立ち、あなたによって支えられながら自分の足であなたの祝福の、祝福された交わりのうちに入っていくことができるように、今私たちを強めてください。私たちの心をあなたに向けて開いてください。そして賛美をし、あなたを賛美しながら喜びと感謝を持ってあなたの身元に従っていくことができますように導いてください。さまざまな痛みや苦しみが私たちの周りにも、この世界にも満ちておりますが、その中にあってどうぞこの教会が、私たちがあなたのこの生きた恵みを証ししていくことができるように、また私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今祈り捧げします。アーメン。